はい、イルカです。
名前言ってなかったね。
前回。
シワもなんとなく喋ってたよね。ラジオの切り抜きみたいになってたけど。
なんか最近寒くて。
イルカ、シマウマ、
ね、
カラスさんがいます。
カラスです。
10月9日になってやっと。
あ、日付見てなかったね。今日9日
そう
はい。そういえば忘れてました。一応ほっこりトーク S なんで、久しぶりに物語たい、物に感じた、物語会をやろうかなと思って、今日読書会じゃないや、緩和構成の会なので、それのメモを僕書いてきたんですけど、
うん、
セーブ・ザ・キャットの10のストーリータイプから学ぶ脚本術っていう本なんですよ。まあ、10種類のストーリータイプがあって、普通のほっこりトークだと思って聞いた人、びっくりするかもしれないですけどね、ほっこりトーク S なんで、これはね。でね、なんか二つぐらい解説したんだよ、僕、昔。
金の羊毛ぐらい。
金を、よく覚えてるね。基本的に僕、島田さんと僕の物語論に興味ない人だと思ってるんで。
あるあるある。
そうだ、金の羊毛までよ。本当に合ってる。
お
う。次が、今日話そうかなと思う。魔法のランプです、今日は。
バカにしすぎだ
よ。バカにっていうか、いや、興味を持ってくれて嬉しいです。魔法のランプというストーリータイプ。ご存知ですか、カラスさんは。この本ご存知ですか、10のストーリー。
あ、知ってますけど読んでないです。
魔法のランプ、知ってますか。
魔法のランプ。
3つ目、ストーリータイプ3、魔法のランプ。はい、英語ではアウトオブザボトルです。どういう意味かわかりますか。
ボトル
の外へ。まあ、あれですよね。アラジンですよ。要は、
うん。
で、魔法のランプは僕は、これ結構このストーリータイプの放題っていうか翻訳の訳し方が結構微妙だなって思うのと、金の羊毛も、金の羊毛はな、元々が微妙だと思うんですけど、セーブ・ザ・キャットのブレイク・スナイダーの付け方自体が微妙だなと思うんですけど、魔法のランプっていうのはなんか割とそのまんま分かりやすくて僕はいいのでこの名前よく使うんですけど、簡単に言うと不思議なことが起こる話ですね。
うん、
魔法のランプの中で、さらに5つに分かれてるんですけど、その5つを挙げとくと、フリーキーフライデー、ご存知ですか？
知らないです。
DCY?
え
?DCY フライデーです。
何ですか ?DCY フライデーです。何ですか ?DCY フライデーです。
フライデーズの名前そんな感じじゃなか
った？そうなんでしたっけ？フォーチュンクッキーって言われた、放題にもなってたり。あと去年ぐらいになんかフリーキーフライデーのリメイクやってたみたいです。これあれですよ。入れ替わってるってやつですよ。これお母さんと娘が入れ替わる話。だ体が入れ替わりものって昔からあるジャンルですよね、一つ。
うん、
多分王様と古事記とか昔話で言うと。
うん、
それも知ら
ない。じゃない王様がなんかくたびれちゃって一回古事記と入れ替わってくれ、うん、王様になっちゃう。こうって王様は古事記になっちゃうんだけど、うん、お家はなんかいろんなパターンじゃないかな。やっぱりこっちがいいってなるのか、そのまま入れ替わっちゃうパターンとかありますけどね。
王様で大変だし、こっちは王様で大変だみたいな。
みたいな。
ぽいね。
いろいろ、そういうタイプですよね。体交換タイプって書いてあるんです。これはブレイク・スナイダーの方に書いてある分類ですね。だからあれですよね。君の名は、まあ、そのタイプを。前半はそのタイプですよね。あとは、天使のランプっていうのがありまして、このくくり何なんだろうな。これはね、多分、セーブ・ザ・キャットは5つの分類がなんか、どういう魔法かみたいなくくりで分けてるんですけど、あんまり意味ないような気がしますけどね、この細かく5つとかに分ける理由は。物語によってそれはもちろん魔法のタイプ違うんで、
うん、
でもまあ、いくつか特徴があるかなっていうのが、天使のランプっていうのはなんか、願い事、コクーンっていう映画ですけどね、これ知ってますか？コクンって、これはね、割と僕好きですけどね、老人ホームになんかね、謎の眉みたいのがね、宇宙から落ちてきた眉みたいのが落ちてきて、それに触れるとみんな若返っていくとかいう、なんか謎、割と、
最高じゃん。
シュールでね、僕結構好きな。コメディ、ただコメディタッチではないの。なんか、割とドラマのタッチなのになんかそういう話をやる。割と好きな映画ですけどね。誰だっけな、監督。トム・ベネディクト。知らねえな。デビッド・サバース。監督わかんねえ。あとなんだろうな。この天使のランプ型には、メリー・ポピンズ。あとなんだ、ジョー・ブラックをよろしく。 ブルース・オールマイティ。ブルース・オールマイティ知ってます？ジョー・ブラックのよろしくってあれだよね。死神のやつだよね、確かね。
そう。
なんかだからこういう、あれだよね。ちょっと天使とか死神とか非現実的なキャラクターが出てくるみたいなことだと思いますね。
うん、
あと、モノ、三つ目がモノランプって書いてあって、これは、英語だとシングボトルらしいですけど、これは多分普通にランプとかそういうものによってなんか化学実験でどうとか、ハエになっちゃうやつあったよね、昔のやつ。
ザフライだっけ？
ザフライ。
うん。
あれなんか、あれは体交換なのかな？そういう
パターン。テレポートだよね。
テレポートだっけ？
で、テレポート。
入れ替わっちゃうんだよね、確か。
体と。ハエが一匹入ってて。
入っちゃって。
混ざっちゃうんだ
よね。ディズニーランドにありましたよね、確か。昔ね。
あ、ほ
んと？大昔ある。あれ何の今、あれ何になってんだろう。あの 3D で見るアトラクションがあるじゃないですか、ディズニーランドで。
はいはい。
メガネかけて。
知らない。
足元とかにバーッとかなんか実際になるやつ。
知らない。
水が飛んできたりみたいな。知らない。ディズニー行かなそうな2人だからな。
ディズニーシーは行ってるよ。
シーで言うとあの、ストームなんとかってあるじゃん。雷、台風を破壊するアトラクション。
うん、
あれに近いようなやつ。ただもっと落ち着いたやつ、見るだけのアトラクションあって、あれは昔、そのフライでしたね。ザ・フライの世界を体験するみたいな。もう内容変わって今多分もっとなんかディズニーキャラになってると思うんですけどね。今なんだろう、最近ディズニーランドっていつ以来だろうな。
うん。
マジ行ってないね。でも、C のが行っちゃうよね。大人になると C 行っちゃうよね。
うん。
ちょっとそれましたが。あとは3の4、もう一つ4つ目が呪いのランプ。呪いのランプ。これは何なんだろうな。ハート・オブ・ウーマンか。ハート・オブ・ウーマンっていうのはメル・ギブソンがめっちゃ男尊女卑のキャラクターなんですよ。女なんて、みたいな。古い映画ですけどね。でも2000年か。それが突然女性の心の声が聞こえるようになっちゃう。
うん。
すると、なんか女性が内心で言ってる、あの人なんとかだわ、みたいなのが全部聞こえるようになって、だんだん女性の気持ちが分かる男に変わっていくみたいな話ですよね。
あ
と、ライアーライアーとか、名作だと思いますけど、知ってますか？ライアーライアー。嘘。ジム・キャリーですね、これ、嘘つき。あのね、娘がね、これね、魔法のきっかけもうまいと思うんですよ。娘が誕生日で、あの、吹き消すときに願い事するじゃないですか、アメリカの人って、あの、誕生日ケーキのろうそく吹き消すときに。で、願い事が、パパが嘘つかないようにっていう、言うんです。あの、父親は弁護士で嘘ばっかついてるんですよ。
あ、
ジム・キャリーが。で、嘘がつけなくなっちゃうんですよ、その。
はいはい、
なんか嘘つこうとすると口が歪んじゃってみたいなジム・ケリーのふざけた演技がずっと入るんですけど、だからその、うん、なんか今日あのなんか娘が何とかに来てくれるのとか言って行くとか言おうとするんだけど言えないとか、あれいいコメディ
です。
めちゃめちゃ割と懐かしい感じのね。愛しのローズマリーも名作だな。これはサイン、ジャック・ブラックが主演で、女性誰だっけな、女性が、まあ、いわゆる超太めな方で、
うん、
体型が。で、まあ、自分に自信のない、
うん、
めんどくせえな、ブスの方で、デブブスの方で、自信がないんだけど、ジャック・ブラックがなんか催眠にかけられちゃって、そういう人ほど美人に見えるっていう魔法をかかっちゃって、で、ジャック・ブラックずっと君なんかすごい美人じゃん、もっと自信持てばいいのに、みたいなナチュラルに言うから、だんだんこのラブストーリーなんですけどね。
あ、
その映画のちなみに超名シーンだなと思うのは、その、でも、デブス役の言葉悪いけど、デブス役の女性がボランティアをしてるんですよ。で、なんか火傷とかで子供が、皮膚をただれている子たちが集まっている病院でボランティアをしてて、その催眠かかっている状態の時に行った時は普通の子供として映してるのに、映像で。後でもう一回行って、その魔法溶けてから行くんですよ。催眠溶けて行った時にハッとするみたいなシーンとかの超。めっちゃいい映画ですね、あれね。見かけじゃないっていうのをテーマにしてますね。もう一つ最後、シュールランプ。シュールランプはまあ、あれですよね。タイムスリップとか。エターナルシャンシャインって書いてますけどね。 タイムリープ本とかありますよね、この辺はね。バタフライエフェクト、スライディングドア、
うん、
天使のクレーター図鑑って、この前僕見て分析した、そういう。もしあの時こうしてればみたいのが見える系ですね、天使のクレーター。こういう、だからなんかちょっと不思議なことが起きるのが結局魔法のランプっていうストーリータイプですね。
うん、
で、このタイプだと3つあるんですよ、要素が。構成要素って、ブレイク・スナイダーは書いてますけど、ウィッシュ、スペル、レッスン。ウィッシュっていうのはまあ願いですよね。その魔法を使うことにでもあるし、なんか願いがあるから魔法が起きるみたいな。
うん、
まあファンタジーなんですけど、そういう願いがまず要素としてあるでしょうと。で、スペルはまあ魔法自体なんで、まあ絶対要素として不思議なことがなんかある。で、あとは多分教訓っていうんです。こういうの手の話は結局、
うん、
落としどころってやっぱり、なんかね、やっぱ家族って大事とか、
ね、
嘘ついちゃいけないとか、
うん、
人は見かけによらないとか、そういう、割と倫理的な教訓がつくのが割と多いさ、話の落としどころとしてはね、
うん。
これが魔法のランプという型です。どうですか？魔法のランプ型。島山さん。
うん。
なんか思い出す映画ありますか？
思い出す映画？
こういうの
ランプ型？アラジン？
アラジンは、それでもいい、あれですけどね、いいポイントだと思うんですけど、ね、これ、だからセーブ・ザ・キャットのストーリータイプと、これ、今日のあれですね。今日のなんだっけ、リモート分析会でもポイントになるんですけど、ストーリータイプとプロットタイプの違いって結構大事で、プロットタイプっていうのはストーリーがどう、例えばプロットポイントっていうその映画でまあ30分ぐらいのところでどういうことが起きてどうなってどうなるみたいな、そのポイントが似てるのがプロットタイプなんですよ。だから流れが似てるのがプロットタイプなんですよね。だから今の例えばアラジン魔法のランプっていう要素は多分魔法で似てるんだと思うんですよ。例えばハリーポッターだって魔法があるじゃんって言えば多分魔法だと思うんですよ、
うん、
だけどストーリー、魔法っていう要素は似てても、多分ストーリーの展開の仕方全然違うと思うんですよ。ハリーポッターって多分、あれは、僕実はハリーポッター見たことないんですけど、多分、あっち、うん、まあいいや、そのタイプ見てない。
でも結局なんだっけ、プロトタイプの話、ストーリータイプの話。
で、ブレイクスタイダーはね、ごっちゃにしてるんだから。
ああ。
プロットで言ってるのもあれば、ストーリーで分けてるのもある。で、これは多分、ストーリーで分けてる。
うん。
だからこの魔法の要素で分けてるから、多分アラジンも、ブレイクスナイダーの分類ではどっかに入る気がする、アラジンも。アラジン入ってんのかな、実。検索かければ僕リストがあるんで調べられますけど。だからそう。で、物語を使う、なんだろう、創作に使うにはプロットタイプのが使えますよね、多分。
うん、
あ、まあどっちも使えますけど、
うん、
こう、なんていうの、いざじゃあ、ね、カラスさんがなんか魔法の話を書こうとした時に、
うん、
何しましょうっていう時には、じゃあ PP1 は大体こういうことを起こせばいいんだよ。
うん、
ミッドポイントでこうなるよ、みたいなのがもう型なんで一つが。それを完全に従う必要ないんですけど、まあ、土台として使えるっていうのはプロットタイプです、ね。
うん。
だから魔法の話書こうとしてアラジンを参考にすると、割とアクション系とかになっちゃう可能性がありますよね、
うん、
多分。それは今、すごいいい指摘でしたね。島間さんね。ちなみにリモート分析会で今日はシャザムというのをやって、多分このホッコリトークの音声が上がってる時にはもう解説の音声も上がってんじゃないかなと思いますけど、
うん、
そこはスーパーヒーロープロットかなと思うんですけどね、まだ見てないんで。
あ、見てないんだ。
僕見ないで来るんですよ。なので、だスーパーヒーローっていうのもね、これついでにもう一つの議題ですけどね。ヒーローとじゃあスーパーヒーローって何が違うんですかっていうか、別に言葉ですけど、これではスーパーヒーロープロットってわざわざ作ってるんですよ、このブレイクスナイダーでは。
はい。
だけどじゃあ、例えばダイハードのブルース・ウィスとか、
はい、
ヒーローじゃないんですかって、ヒーローじゃないですか、なんか雰囲気はヒーローじゃないですか。
なんかヒーローってあれだよね。この前川に不時着した機長とか、ああいう感じがヒーローで、
あれ
ハドソンガーの奇跡、
はいはい、
で、なんか魔法使う系がスーパーヒーローな感じがするよね。
って思うじゃないですか。でも、いや、じゃあ、わかりますよ。その感覚は僕もそう思うんですよ。だけど、ブレイクスナイダーの分類だと、そのスーパーヒーロープロットの中にレイジングブルとかで、実在のスーパーヒーローとか全然普通のやつとか、これだとマルコム X とかね。エリン・ブロコビッチのあれは、エリン・ブロコビッチは多分ね、なんだっけな。ああ、あれだ。女性があれか。環境問題に戦えてた。ジュリア・ロバーツ。あれは僕はね、ややこしくなるからやめようかな。僕の中では違うプロットの分類なんですけどね。あとは、ライオンキングと書いてるんですよ。これ、ストーリーブックスーパーヒーローってです。それ言い出したらアニメ全部これに入っちゃうじゃんっていう気がちょっとしますよね。ジャングルブック、リトル・マーメイド、ピーター・パンとか入れてるんで。このくくりはちょっと僕は納得いってないんですけど。これだから要素とかで撮ってるだけですよ。表面的なね。マトリックス。でその中のさらに一番後ろにちゃんとスパイダーマンがあって、
うん、
スパイダーマンは一応コミックブックスーパーヒーローって言ってこれは多分、まあ、いわゆるアメコミ系ですよね。もうバットマン、ファンタスティック4、ミスターインクレディブル、X ペン、ハルクなどな、だみんな普通大体スーパーヒーローってイメージするのこの辺か、スーパーマンか、まあ、DC か、マーベルですよね、割とね。だけど、いや、うん、でもそれでいいと思うんですけどね。スーパーヒーローの方。だからこのちょっとブレイクスナイダーの分類って、やっぱこう、いい、なんか参考になるとこすごいあるんだけど、なんかこのまま鵜呑みにすると、なんかよくわかんなくなる気がある。
うん、
っていうのありますね。こういうのがちょっと、なんて言うんだろうな、講習会とかを商売にされてる方は、こういうね、分析の。
はい、
この本が売りじゃないです。これ本もだから書いてあるんですよ。この10個で全て言えるんだみたいなことを言うと、
うん、
やっぱなんかね、ちょっと理屈っぽくなったり、強引さが出ますよね。
うん、
そこは多分、クリエイターっていうかなんか、
はいはい、
作る側と、こういうなんか、分析する側の差だと思うんですよね。
うん、
まあ、学問の研究とかもそうですよね。学問とかって徹底的に分類して、なんかね、こう体系づけようとしますけど、
うん、
作家ってなんかそれを、新しいものを作っていくことだから、
うん、
じゃあその分類ないやつ作ってやるぜ、みたいなとこじゃないですか。
うん、
だから僕はもう全然分類なんかしきれないと思ってますけど、いくつかに分類できて。これは昔からあるんですよ、ちなみにね。有名なのはジョルズ・ポルティっていう人が36のなんとかっつって。ドラマは36周年できるとか、ブレイクスナイダーだから10ですけどね、
うん。
あと誰だっけな。うちのサイトに載せているはずなんで、興味ある人どうぞ見てくださいとか言って宣伝しつつ。うん。あとはだから、3番構成の ビートシートの部分だけ取って一つだっていう人もいますしね。全部同じだっていうね。物語と構造は全部同じだっていう人も。それはそれで乱暴だしですよね。
そうですね。
一理あるけど乱暴なんですよ。なんか全部で結局、こう。まあ、しょうがないですよね。あとは、これを何したいかですよね。それで、研究者は結局それをやっていかないといけないけど、作る人は別にね、その答えを出すことが目的じゃなくて。なるほどなって思って、それなんか使えそうって思えばいいだけなんで、
うん、
そんな感じで一応魔法のランプというストーリータイプについて今日は語らせていただきましたが、
ちょっと捉えづらかった
捉えづらかった
なんかまとまってないっていう話は分かったけど、
あ、このストーリータイプの本がね、
うん、
本自体が、本人ちょっとブレがあるとは僕は思うんですけど。魔法のランプっていうタイプ自体は結構シンプルですね。だなんか願望とかあるやつが何か魔法の力を手に入れるんですよ。何らかのきっかけで。で、それが種類がいろいろあるんですよ。物だったり、神様に会っちゃうだったり、もう突然起こるもあるし。で、その不思議な世界がアクト2ですよ。完全に非日常がアクト2で、そこで何かを学んでくるんですよ。なんかこう大切なこと。それが割と、一般常識に近いことですよね。
うん、
だから、一般常識に近いことを学ぶってことは、例えばそのさっきのライアーライアーってお父さんがめっちゃ嘘つきなんですよね。ってことは、その、嘘ついちゃいけないよってことを学ぶわけじゃないですか。ってことは、割とキャラがアクト1の時点で嫌なやつが多いんですよ。
うん、
で嫌なやつってなかなか 共感されづらいんですけど、だからコメディが多いんですよ、こういう魔法のランプ型って割と。コメディだとなんか許されるっていうか、ジム・キャリーなら許される雰囲気出せるじゃないですか。すげえ嫌なこととか言う、あの差別発言とか、なんか、まあ古い映画だからそうですけど、ポロッと言ったりするんですけど、なんか面白いで、許されてたやつが、すごいいいお父さんになるから感動するみたいな。
うん、
だコメディからのいい話みたいなパターン結構多いですね。で、アクト2で大体そのね、あと大体あるのね、この魔法でやっちゃいけないこととかあるんですよ、大体。なんとかはしちゃいけないよって言われる。
あ
で、物語論で、しちゃいけないって言われたことは必ずやるっていうセオリーがあって、じゃなきゃ意味ないじゃないですか、しちゃいけないって。本当に守ったら。破れた本見たいわけだから、観客は。
グレムリンだ、グレムリン。
これ昔話でもそうだし、だから赤ずきんとかでも、あの森入っちゃいけないよっていうのは入るために言うんだっていうんですよ、あの物。民話の研究者が言ってるぐらいですけど。だから、そう。そうすると、だいたいその魔法が暴走しちゃうとか、なんかね、なくなっちゃうとかあって、最後にアクト3は自分の力でなんかするとかね。
うん、
なんか自分でやっぱ成長しないと。
うん、
みたいなところに、こう、さっきのレッスンっていう教育の側面がある。だ結構作りやすいと思うんですよ。なんか魔法考えてくれたら、すぐストーリー作れますよ、これ。
魔法？
どういう魔法みたいな。不思議なことでもいい。こういうことが起きちゃう。
ちょっと
ない。ちょっとないかな。まあまあまあ。そんな感じの魔法のランプでしたけど。
あ
いいですか、島野さんのコメントが。
特に。わかりました。
カラスさんは。
ためになりました。
このストーリータイプって、
はいはいはい、
あれですね、この、なんだろう。まあ、パパ見て、はい、これで。こういう物語作ろうっていうのもきっかけにもなると思うんですけど、
はいはいはい、
このモチーフにしようってしたときに、
はい、
なんか参考にする感じですよね。あ、なんか俺の物語その、
はい、
スペースが足りてないなとか、
あそれはあると思います。例えばこういう本当にファンタジー系書こうとしてたら、
うん、
あのおすすめなのはだからここのタイプの、
はいはい、
この本そう僕いろいろディスりますけどブレイクスライダーでもこうやって潔いとは思うんですよ、こんだけ分類して、
うん、
これがこの作品だって上げてるんで、タイトルがこんな20個ぐらい書いてあるんで、そればっかり見ると、やっぱ共通点ありますよね、確か
に。
いやそれは参考になりますよね、その、
はい、
被っちゃいけないっていうのもあるじゃないですか。
そうです
ね、あれと同じじゃんって言われちゃうの嫌だから、やっぱ見とかないといけないっていうのもあるし、
うん、
なんかこのちっちゃいからここは取れるなとかいうのもあるし。うん、そういう意味で確かにあるし、
はい、
あとこれ僕昔僕は結構全部見たんですよ、結局全部のタイプのやつのここになってんの、はい、見れるの大体見たんですけど、そうするとね、あのあれがあります、逆に自分このタイプやっぱ興味ねえんだなっていうのが分かりますね、この魔法ランプとか僕そんなに興味ないんですよ、やっぱ、
うん、
シンプルで簡単だなと思うんですけど作るの、
はい、
自分がそんなに書きたい話ではないんで、
うん、
まあ自分の一つストックで終わっちゃうっていうか、
うん、
でもまあ書きっこいの好きな人はいるんで絶対、
うん、
ラブコメとか好きな人には絶対いいタイプです、
うん、
名作もある、メタノルサンシャインなんか名作ですからね、アカデミー賞取ってますし、
あ
いい絵がありますね、確かにこの辺、うん、参考にはできると思います。
そうですね、構造的にそのテーマ掘り下げができそうなストーリータイプかどうかっていうのを判断できるようになればいいのかなと思ってますけど、それ
は
やっぱ見てみないと分かんないですから、いろんな
ホリテーマの掘り下げはね、多分自分の苦しみ方だと僕は思うんですよ。
あ
だからこういう話作ろうと思った時にパッとまず型を作っちゃうんですよ、一旦こういうストーリーにしようかな、
うん、
でそうするとハリウッドのベタなストーリーぐらいにはなるんですよ、
うん、
でもありがちな話なんですよ、それって手間、
はいはい。
そっから、じゃあ自分が何込めようかな、みたいな、じゃあ。ここでこういうこと言わせるのは自分、そういうのってやっぱその人自身の言葉とか、
うん、
自分が拾って、なんか借り物じゃできない部分を込めなきゃいけないっていうのはあると思う。
はいはい、
で結構、こういうストーリータイプとか知らない人って、最初のストーリー作るとこから自分でやっちゃうから、すごい大変なんですよ。そこまでは型あるよ、みたいな。
あ
ただ魂はやっぱ自分で込めないといけない、みたいな。気は僕はしますね。
うん、
あとは結構もう本当初心者だとこう型作っただけで満足しちゃうっていうか、
うん、
ちょっとハリウッドっぽくなっただけで、
はい、
ちょっとよく描けてませんかみたいな気になっちゃうんですよ、やっぱ最初の頃って。僕も最初そうだったんで、でそれはでもやっぱ読む側とかからしたら、うん、よく描けてるけど どっかで見た映画とそっくりだよねってなっちゃうんですよね、
うんうん、
そこになんかその作者自身の言葉がこもってくると、
そうですね、
オリジナリティになるし、面白いね、やっぱそれを込めてくると崩れてくるんですよ結局ね、
うん、
ストーリーのタイプが、
うん、
でオリジナルの新しい型になっちゃうと思いますけどね、
はいはい、
そんな感じでいいですか、別にまだまだ終わらないで一旦切りましょうかね。じゃあほっこりトークは、ね、久しぶりのじゃあ物語会でした。